ニシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル小西と
ボーイツッくんこと佃です。
はい、社長こと井岡、
バイトの橋坂です。
部長こと平林、
そして藤田孝子と、
音楽担当ミキサーの眉毛、7名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をいたしますが、つくね、
は
大変やで。
ん、
大変。
何が？
いや、改装。
ああ、改装、
うん、改装ね、
あの海の中ちゃうよね。
違う、改装って言ったらなかなかいろんな職人さんがおって
うん、うん、
大変な思って、この店もね、改装しようね、
うん、ああ、うん、そうやね、うん、ちょっと継ぎはぎだらけ。
そう、針のところもモルタルで埋めてね、うん、やってんねんね、あんなおっちゃんがね。
ちゃんと棒もしとかな。
あ、でもね、高齢化やね、やっぱりね、職人さんはね。
ああ、うん、はい、そうやね。
でもね、まあ我々も高齢化を迎えていく中で、いかにこのお店を維持できるかというところは、彼にかかってるんやね。彼の名前は言われへんけどね。というところでね、うんうん、社長、
はい、
早うから来てますけど、
はい、
部長長いこと出張行ったままですやん。
そうだね、ね、
なんか噂では海外、
うん、
日本、海外って日本語喋れんの？
日本語喋れんの？
忘れたんちゃう
かな。日本語忘れたんちゃうかな。
あ、部長ね、多分覚えてる日本語はね、ファーとかね
ナイスショットとか、
ナイスショットとか、そういう方向しか知らんねやろと思うね。
最後パーやね。
パーや
パーいいですよ。
パーはええ
よ。
こんな話をしよったらね、そろそろ帰らしい子がやってきてくれると思うね。はい、入ってよ。はい、入ってよ。はい、入ってよ。はい、入ってよ。お、
久しぶり。
ニーハオな
の？
ニーハオ。あ、ニーハオでなんかおもろい姉ちゃん連れてきた。部長、
いや、パンダ王国行ってきたらね、
うん、
帰りついてきたんや。
ちょっとパンダみたいな顔よ。
白と黒でね。
あ、なかなかうまいこと言うな。何がおもろいと思う。
まあまあパンダも行ったことやし、うん、いやいや、日本からね。
なんかね、部長がね、甲州行ったとかいう話があってね、
うん、
行ってないのまだ。
甲州に甲州
あ、あれシャレやったわけ。
なんかまとまってないね今。
まとまってない話やなと思うねんけどね。部長ね、
はい、
長いことあの欠席してますやん。
すいません、
う
ん、
私たちその欠席を守るためにね、
そうそうそう、
頑張ってるわけですよ、
うん。
まあ、今日パンダみたいな顔してる高子もね、何度も怒る、もうちょっとね、ちょっとおかしなってたけどね、頑張ってるわけですわ、
うんうん。
でね、まあ今日もね、部長好みのお酒かどうかはちょっと分かりませんけれども、
うんうん、
まあ熊本のね、被災地で頑張って、ね、
うん、
復興を目指している酒蔵のお酒をご用意させていただきましたので、
なるほど、
まずね、来て早々ですか、高子ちゃん、
はい、
お仕事をよろしくお願いします。
は
い、
紹介ちゃんとしますよ、はい。今回はですね、熊本県玉名郡和美町にあります花の花酒造株式会社を紹介します。2016年熊本地震が発生しました。前震では大きな被害はなく、安堵した瞬間に本震が起きました。花の花酒造では床や壁に20箇所以上のひび割れ、蔵前の道路が崩壊寸前で全面通行止めとなり、仕込みを中断したために蒸し前の山田錦を処分することになりました。また煙突に以前からあったクラックが大きく開き、残念ながら明治から続く煙突は倒すことになりました。しかし岩盤に守られた和美町地域の地盤は強く、幸いにも社屋は本震にも耐えたんです。さて、花の花酒造さんは今から遡ること600年、九条関白のご子息源州和上のお供をして京都から肥後玉名郡に下ります。明治35年1902年妙見神社所有の神殿を譲り受け、ここから湧き出る岩清水と米で酒造りを始めることになりました。酒蔵周辺の梅の木々から香りが蔵の中に漂うことから花の花という名の清酒が誕生します。今年2017年4月には JAL ファーストクラスで花の花桜花が採用されることになりました。本日は花の花酒造さんの蔵周辺の梅の香りをまとった 花の花純米大吟醸梅花搾りたて生原酒をご用意しました。ミントのように爽やかで梅の花を連想させる甘い香り、とろりとした深い甘みと柔らかな酸味、綺麗な後味とキレの良さが特徴の限定酒です。
さすがプロやな、うまいこと読むなと途中まで戻った、
途中までね、惜しかった。
多分ね、タカ子のおごりと高ぶりがこの真ん中辺で出たんやな。まあ、眉毛には私は負けへんよみたいな感じやってんけど、この真ん中辺で同じになっていったもんな、
ね、
でもそこから盛り返したところが眉毛とちゃうとこやな。一回アウトやったら眉毛も全部最後までアウトやな。
早のもうよ。
いやそう、
多分ちょっと足りなかったね。それが
そうそうそう、はい、なるほど。じゃあちょっと皆さんにお次させていただきたいと思います。
はい、
なかなかね、蔵周辺に梅の木がいっぱいあるそうで、でその梅の香りとかがその蔵の中に入ってくるという、まあ何とも言えないこう優しい感じのお酒じゃないかと思っておりますので、では皆さんよろしいですか。
はい、
はい、いつものように乾杯したいと思います。昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念し乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
とてもフルーティーな香りですね、
う
ん
う
ん、
そうですか、
うん、で濃厚、
うん、そうそうそう、うん、濃厚、うん、花の花酒造って綺麗な名前やもんね。
そうですよね、
うん、なんかもともとちょっと違う名前やったと思うんですけども、
あ、そう、
うん、あの昭和になってから花の花酒造というそのこの蔵の周りにその花がいっぱい咲くからということだったみたいですね。
で、今いい花の香りが漂ってくるわけですね。
あ、そんな感じですよね、
う
ん、
うん、今度 JAL のファーストクラス乗っちゃおうかな。
ファーストクラスで
乗れるもんなら乗ってみ。
扱ってるのは桜花。
桜花。桜の花って
。で今日飲んでるのは梅花、ね。
梅花は完全限定なんで、
うん、
そこまで提供できないんでしょうね、数的にも。
なるほど。量産はしてない。
皆さんはね、金も払わず。ね、
何言ってんの、ちゃんといつも社長が払ってるやろ。
社長、社長ね、
そうだよ、
社長払ってもらったことないんですよ。
嘘やな。
で今回ね、部長の出張費充当してくれへんかなってお願いしてんけど、
出張費出んのかな。
これね、10年払われへんかったらね、もううち倒産。まあ倒産なめもしとけどね。
客こんなにしかおれへん。
そうそうそうそうそう、月に1回しかやってないし
ね、
まあ、どうしようもないねんけどな。まあちっちゃな商売からやっていけると、うん、まあ、そんなことはどっちでもええねんけど、うん、ところでね、防災ショット場に来た限りは皆さんどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、本日は、防災シリーズですね、思いの丈として、災害が発生するまでに、発生するまでにということで、まあ、考えてみたいと思っております。まあ、災害が発生するまでにやるべきこととはどんなことがあるのでしょうか。高子様、はい、
災害が発生するまでにですよね、
うん、
備蓄、備えをするとか、
うん、
防災訓練とかそういうことですかね。
うん、まあそうやね。災害が発生するまでにやるべきこととは、災害が発生した時からやると遅いもののこと、
うん、
まあ、当然備蓄なんかもその一つかもしれないけれども、まあ、災害が発生するまでにやるべきこととは、災害が発生した時にやるべきことを考えることから、災害が発生するまでにやっておくと良いことを見つけ出すことができるという、
うん、なんかちょっとややこしいです。
言ってるが難しいね、うん、
あのね、
うん、
災害が発生した時にやるべきこと、まあ、このことをしっかりと考えて、見ておけばやね、
うん、
災害が発生するまでにしておくべきこというのが、まあ、見えてくるということやけど、
うん、分かるようなちょっと分からないような、そんな感じですね。
なんかね、
はい、
うん、このフレーズにしては、うん、フレーズはね、もう多くの人からクレームがあるやろうなと思ったフレーズでね、うん、もうあのおっちゃんがてごつい文句言ったからね、まあ、それは別としてね、
うん、
まずはね、まあ、それを分かるような分からないようなものを分かりやすくするために、
うん、
私たちに降りかかる災害を想定しながらですね、災害が発生した時にやるべきことを考えてみたいと、
うん、
長谷は思いますよ。
思いました、
うん、
災害っていろんなものがありますせ、
ありますよ、
うん、一個一個一個一個全部想定するんですか。
そう、 本来はそうすべきやねんけどね、まあ災害といっても様々な災害があります。まあ大切なことは全く自分に降りかからないような災害まで想定する必要はないということになるので、だから自分に襲いかかる災害を生み出す災害因という災害の原因ですね、それを特定する必要があるわけです。
マスターすみません、またまた変な単語を初めて聞くんですけど、災害因って何でんの？
あのね、あの災害因を覚えとらんのかいな。
え、
まあ、災害因っていうのは災害の、まあ、あの大元の原因やね、原因、まあ、地震とか津波とか暴風豪雨なんかいろいろあるんやけど、まあ、災害を生み出す原因要素、そのことを指してるんやけどね。
はせにね、前も言ったんだけど、災害っていうのは災害因と人間社会がプラスされて初めて災害となるわけですね。例えばですね、アマゾンの奥地で、まあ、マグニチュード9ぐらいの大地震が発生したとしても、人が一人も住んでいなければ大した災害ではないわけですね。まあ、鳥とか動物が驚いただけのこと。
なるほど。
まあ、だから災害を想定する、まあ、そのためには自分の住む地域に襲ってくる災害因、災害の原因を知る必要があるということでね、つくん。
そうそうそうそう。まあ、その災害因にどのように対峙してどう行動するか、まあ、それを決めることが、まあ、備えとなるわけやね。だから、まあ、想定する災害因によって備えるための、まあ、必要な速度っていうのも違ってくるわけ。
そういうことです。ではですね、まあ、それぞれの災害因について災害が発生した時にやるべきことを考えていきましょう。
はい。
では大地震が高子ちゃん発生しました。
はい。
高子ちゃんのやるべきことは何でしょうか。
まず命を守る行動を短時間で取るってことですよね。でも自分の置かれてる場面、状況によって大きく違いますよね。
そうやね。
その場その場で自分にできる最善策を取る必要があると思うんですけども、その場で頭を守るか、頭が守れそうにない場合はその場から移動するか、例えばビルの高層階にいたなら何かにしがみつくとか、あとは、まあ、究極の選択としては怪我をしても命を守るかとか、いろいろな場面での判断が迫られますよね。
でもその判断をする時間を少しだけ伸ばすアイテムがあります。何かご存知でしょうか。
伸ばすアイテム、緊急地震速報ですか。まあ、少しでも早く地震が来るっていうのが分かれば備えることができる時間がちょっとできますよね。
そうなんですよね。まあ、あなたがですね、緊急地震速報を入手できるかどうかで自分の命を守るための、まあ、その行動を取る時間が数秒伸びるということをやっぱ覚えておく必要があるということですね。
はい。
ではですね、その地震によって津波が発生しました。高子ちゃんのやるべきことは何でしょうか。
津波、判断するかどうかの判断、あの避難するかどうか判断することですかね。
命を守るための避難をする判断ということですが、まあ、この判断は、まあ、高子ちゃんがいる場所によって判断する時間が大きく違ってくるわけですね。
はい。
つくね、
はいはい、
南海トラフ地震を想定した場合の判断ってどうなりますでしょうか。
南海トラフ地震の場合、和歌山県や高知県、まあ、これは短時間での判断が必要になるわけですね。で、まあ、なぜか南海トラフ地震の発生から、高知県の室戸市では、まあ、地震が発生してから3分で24メートルの津波、で和歌山県串本町では地震発生から、もう本当わずか2分で18メートルの津波が到達すると、この状況を考えたら、大きな地震を感じたらやっぱり即逃げると、まあ、避難すると、まあ、これしか、まあ、判断としてはないと、だから、まあ、市町村などのそういう自治体からの避難勧告とか避難指示を、まあ、待っとう余裕はありまへんと、そういうことでんな。
まあ、それは和歌山とかね、高知の話であって、まあ、過去側で考えるとどうか、部長ちょっとぼーっとして聞いてなくてね
寝とった今、
不意をついて悪いけど、
日本語大丈夫や、
ね、大丈夫ですよね。
ね、過去側市では、南海トラフの地震発生から津波の到達まで、だいたい2時間、
そうですね、
高さが3メートル程度の、津波が来るという想定されてます。大きな地震を感じたら命を守る行動を取った後、まずは情報収集することっていうのが大事かなと思いますね。地震がどこで発生したのか、 津波は発生しているのか、まあ、これらのことはいろいろ情報収集して判断する時間っていうのが存在してくるかなと、うんうん、まずは落ち着いてということですかね、
うんまあ、だから部長あれですよね、ところによって構え方が違うということですよね、う
ん、
そう
2時間もあればね、
そうそうそう、加工やったら今部長が言われたように2時間っていう余裕の中で逃げる、まあ逃げらなあかんやろけどね、津波が発生しとったらね、うんうんうん、じゃあですね、台風が発生した場合をちょっと考えましょう、台風による被害、まあ災害はですね、暴風だとか豪雨だとか洪水だとか土砂崩れなど、まあいろいろ形を変えて襲ってくるわけですね。じゃあ社長、はい、いっぱい飲んでる場合じゃないですよ、はい、社長なら台風発生どうします、うんうん、
台風発生ですね、うん、まずはね、その台風が、まあ、日本列島に襲ってくるかどうかをまず判断しますね。
なるほど、
うん、そして、まあ、現在の日本の気象情報力から考えてみると、まあ、これはかなり事前に知ることができるわけですね、
うんうん
まあ、私たちのところに、まあ、危険が迫る可能性があるということであれば、うんまあ、事前に行動する時間の余裕もありますよね。
そうですね。
ところがね、この余裕に落とし穴があります、
うんうん、
それは、まあ、過去のテレビニュースなど災害情報から思い出すとね、
うん、
風が吹き出してから避難防止、うん、飛散防止をする、
うんうん、
そして豪雨になってから屋根に登る、
うんうんうん、
河川が溢れ出してから避難する、
うん、
落石しだしてから避難する、
うん、
とうとうね、うん、災害による被害が発生しだしてから命を守る行動を取る人が多いというのに驚かされるわけですね、
うんうん、
まあ、あの豪雨で膝ぐらいまで水が流れているにもかかわらず、まあ、水の中を歩こうとする、まあ、こんな無謀な命を捨てるような行動をしてしまう人が、まあ、多くいるというのも悲しい現実ですよね。
そうですね社長、まあ、このような命を懸けて避難行動をする、命を懸けて対策をするのではなくて、本当にやるべきことは命を懸けずにですね、行動することを事前に考えるべきですね、うん、命がけっていうのはやっぱり無謀な行動だとマスターは思いますけどね。じゃあ続いて火災が発生したら、発生やんならどうします？
それはやらなあかんことは、うんまあ、自分の身の安全を確保したというのを認識があれば、もう消火活動に行きます、うんうんうん、やっぱりあの消火しなければ火は瞬く間に大きくなっていくからね。
そりゃそうですね、うんうん
まあ、記憶に新しいのがあの新潟県 の, あの糸魚川市のなんか、
うんうん、町全部燃えたやつや、
50世帯800世帯だったかな、うんうん、燃えたあの一軒の中華料理店のあれ火元でポンポンポンと町全体が燃えたっていう、あのニュース映像を見てもちょっと怖かったね。
そうですよね、うんまあ、鍋一つの小さな火の状態で消火っていうのは簡単にできるんですけれども、壁に燃え移って天井に火がつけば、まあ、もうこれは市民の力では消火をすることが難しくなるわけですね。この天井に火がつくっていうのがキーワードになるわけですけど、うんまあ、そうなると消防隊の力が絶対的に必要となる、まあ、その消防隊の力をもってしても一軒の家が燃えると、まあ、何台もの消防車が必要で、消火には一軒消すのに20トン以上の消火用水が必要と言われています。それが町全体となるとこれは大変な量ですよね。
ということはやっぱり小さいうちに消す、まあ、これが本当に大切なんだけどな、
うん、そうやね、まあ、部長もようあの火は小さいうちに消さなあかんなって言うてんねんけど、だいたい大きなってからあの奥さん怒ってるもんね、もう、 うちの主人はとか言ってね、あれだいぶ対価やね。
ノーコメント
じゃあですね、元に戻しまして、交通事故もね、うん、人的な災害の一つになるんですね、うん、じゃあタカ子ちゃん、
はい、
交通事故あなたならどうします、う
ん、確かに自分はルールとかマナーに気をつけていても、相手があることなんで防ぎきれないことってありますもん ね、 ね、逆に自分がルールやマナーを守らないことで事故になることもなると思うので、
う
ん
う
ん
そうやね、
この場合は自分が気をつけていれば防げることなので、
単純、ね
うんはい、やっぱりルールを守る、マナーを守るということはしなければならないことですね。
そうですよね。
このね、ルールやマナーを守るっていうことは本当にね、当たり前のことなんですけれども、まあ、警察資料によるとですよ、まあ、歩行中に、まあ、交通事故で亡くなった高齢者の6割以上ですよ、
うん、
本人のルール違反っていうふうに言われています、
うんうん、
またですね、若者による暴走行為、 これは特に原付バイクの違反行為二人乗りですね、うん、これはあの後ろに乗ってる人、うん、この後者の死亡率が高いにもかかわらず二人乗りを繰り返しています。
そうね、うん、せやね、あの親ってね結構そういうの見てるはずやのに、うん、やっぱりあの注意せえへん ね息子や娘にね、うん、で事故の後で泣きわめいて、うん、まあ、そんな状況でも遅いでしょ。
そう、
うん、まあ、事故が起こる前にしっかりと話し合って伝えてやる、まだ子供なんやから、そこら辺はやっぱり親として責任持たなあかんかなと思いますね。まあなかなか理解してもらえないとは思うんですけど、うん、そういうことを積み重ねるっていうことが、まあ、非常に大事だというふうに思ってます、うんうん、で、子供たちは二人乗りとかそういうことがなんかかっこいい行為やというふうに思ってるみたいで、
勘違いしとるね、
うんうん、ただあなたが事故をした時に、まあ、大事故につながる恐れがあるんだよと、うん、自分だけの責任で終わるんじゃないよっていうのはしっかり理解させておきたいというふうには思いますけどね。そうですね、
まあ、乗ってる子も事故で痛い目に遭うわけですよ、うんうん、一生やっぱり痛い痛いと思いながら、うん、暮らしていかなあかんから、やっぱりそういうこともしっかり伝えてやるべきやね。
マスターもそういやバイク
で、そうですよね、うん、マスターもね言っててしまったなと思ったんですけれどもマスターもね
顔が笑っとったね、
ずっと痛いんですよ、うん、自分のしでかしたことでね、うん、もう今言われた通り、あ、二人乗りじゃないけどね、うんうん、私の場合ねスピード出しすぎで車とぶつかったわけですから、うん、まあでは、まずはですね、まあ、どんなことでも自分がルールとマナーを守る、やっぱりこの意識から始めることがやっぱり大事なのかなと、うん、タコちゃん思いますわ。
確かに、うん、自分の身勝手な迷惑駐車が大きな事故の引き金となることも考えられるんですもんね、うん、ね、うん、マナーもしっかり守ることって本当大切ですよね。
そうですよね。
で考えてみると交通事故は自然災害よりも日々私たちの生活と背中合わせにありますもんね、うんうん、大災害となる自然災害の想定ももちろん必要なんですけれども、日常の危険回避というのも考えておくことが大切かなと思いますね。
ルールやマナーを考える上で、まあこんな驚く光景を非常によく見かける、ね、うん、あの病院の前で信号機があって、うん、病院に行くのに渡るのにその信号機を無視している人がいる、うん、まあ、なんか命を守りたいのか命を捨てたいのかよくわからないことですよね。そんなちっちゃなことって言われるかもしれませんけれども、でもこんなことから考えてみることも大切だということですね、うん、日々のルールやマナーを守ることも大切な防災活動だとマスターは思っておりますので、はい、皆さんも一度考えてみていただきたいと思っております。
はい、はい、では最後に一言いいですかね。
いいですよ。
はいはいまずはね、自分に降りかかる、まあ、災害と災害因ですね、うん、まあ、これをね、まあ、身近な人と話し合いましょう、うん、そしてね、まあ、共に学ぶ必要があるんです、うん、家族でもいいですし近所の人でもいいんです、うん、ゴルフ仲間だっていいんです、うん、肩肘張らずに、まあ、共に学びましょう、うん、まあ、学ぶといってもですよ、まあ、難しい書物を読む必要も、まあ、講義とかを受ける必要もないんです、うん、身近な人と想定の話をする、うん、こんな簡単なことがね、まあ、命を守る重要な構えとなるんですね。
そうですね、今社長、まあ、全部言われてしまいましたけど、まあ、話し合って学んで会話をして、やっぱり大事なことは挨拶をするということが非常に大事かなと思いますので、まあ、これが大切な災害が発生するまでにやるべきこと、まあ、そのためには格好をつけずにまずは自分のできることを考えるね。社長が言われたように肩肘張らずに楽しみながら備えを学ぶ、そのためには私はこうやって防災を学んだという、まあ、覚悟を決めるっていうことがつく必要かなと私は思っております。
じゃあじゃあ次回は覚悟を決めろ
じゃあもう時間も来たんで覚悟を決めて終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。